ス街と
老害のボードゲーム概論。
はい、どうも、編集担当のひろしです。
ナイス街の小林です。
関西の老害ボードゲーマーイカです。
はい、ということで本日は3人体制でお届けするボードゲーム概論なんですけれども、いや、はい、なんとなんと本場から老害がやってきたということで
本場ってどういうことですか？
すいません、
関西はやっぱり困った人が多いので、老害もどっちかというとその困ったタイプにパラメータを振ってるっていうことで考えると、やっぱこう関西は老害の本場かなっていう、そういうかなりのこじつけですね。
苦情の命令とか、この間お便り募集してましたけど、苦情のお便りがいっぱい来るみたいな。関西方面からどやっと来る感じですか？
いや、多分、まあ関西やからしゃあないなみたいなところはあったとは思います。そういうの嫌いじゃないのが関西のね、民族性のかもしれないし、またこれでなんか関西そんな奴らばっかりちゃうぞって言われて、また悲しい思いするんですけどね、僕いつ
も。でも、関西、僕も半年ぐらい関西の方に、まあ関西でも滋賀の方ですけど、いたことがあるので、ゲーム会まではあまり行けなかったです。スノーの酒場さんとかは、邪魔して、はい、いいところでした。
はい。私の、行きつけのスノーの酒場さんというのがね、新大阪の方にありますので、皆さん来てやってください。そろそろピンチなので。
びっくりしました。すごいいいところだとばかり思って。ばかり、まあいいところなら間違いないんでしょうけどね。
皆さん。フォローありがとうございます。もう少し僕の自己紹介してもいいですか？
お願いします。
お願いします。何者なのかね、皆さん知らない人も中にはいるでしょうから。
そうですね。アナログゲームやって20年から30年、現在、ポッドキャスト、イカとリニョリのいかがわしいラジオという、ボードゲーム中心のポッドキャストやってます、イカと申します。よろしくお願いいたします。
はい、その辺でもやらせるっていう。
お願いします。
さっきの話ですけども、ね、最近は滋賀でもゲーム会がいくつか立ち上がってるみたいで、はい、わずか2、3年といえども状況はどんどん変わってるんだなと、
ね。そうですね。なんか、大津とかそういうところにやってあるとか聞きますし。
そうですね。ゲーム会とか、あとですね、なんか僕が大体、たまに時々なんかいろいろあって引っ越すんですけど、
いろいろあって引っ越さざるを得ない状況になるみた
いですね。いろいろあって、普通に大学とか仕事とかでこう、たまに、地元離れるときはあるんですけど、大体ですね、行った先から僕が戻ってくると、なんか面白そうなんですができるんですけど。
種をまいて帰ってくるっていう感じですね。
そう、別に僕が何か働きかけたわけではないんだけど、僕が戻ってくると、面白そうなんですができるんですよ。滋賀も、ボードゲームカフェができたそうで。
そうですね、何年かできたよね。
はい。
すごい。もう、滋賀も繁栄してきました。というかもう、関西もね、元気になってきたんで、
そうすると小林さん早く千葉からどっかに引っ越さないかなってそういう風に期待しちゃう人も出ますよね。
そう、僕が外房を離れれば外房にもようやくボードゲームカフェができるかもしれない。
いやいや、そういうことじゃないじゃん。なんか雨男みたいになってますね。
でも安心してください。外房にできても僕はあんまりメリットがないので、はい、早くどっか行けばいいななんて思わないですから。一回内房に来てから、それからまたどっかにっていう風になればちょうどいいのかな。そうすると
回り回って得しますって多分結局最終的にはね、全国にね、できればね、
そうい
いかなと思いながら、はい。
そしてその頃には最初にできた店が潰れてるので、また市街に戻ると
お、辛辣ですね。なかなかね、その辺はね、言わない約束ですよ。
いや、でもやっぱりこれだけお店が新しくオープンして、それでお客さんの取り合いにならないのかなとか、まあそもそも取り合いにならないような地域であっても単純にやってくるのかなっていうのは思うとこですよね。このボードゲーム系ポッドキャスト界隈の話で言うと、ネタとラジオってあるじゃないですか。はい、大分とか九州の。
はい、
で、あそこで、こうインタビューとかにも言ってたサイコロジストって大分でゲームプレイスペースがありましたけども、はい、そこが確か1年ちょっとぐらいだと思うんですけども、もう力尽きたって店を閉めちゃったんですよね。はい、まあ力尽きたって別にそうは言ってなかったんですけども、
はい。
ただその間でその話ができて、まあ結構大変だという情報がちらちら出ている中で、結局やっていけなかったっていうのを見るにつけ、他のお店も頑張ってくれよ、大丈夫かなっていう気持ちはどうしても持ちますよ。
探せばそういうお店もあると思うんですけど、ほとんど現状は大丈夫っぽいですよ、うん、多分。で、その、 大丈夫。まだその、ボードゲーマーの人口が、もうどれぐらい、その、サイレントボードゲーマーがかなり増えてるみたいなので、全然そういう、なんかメディアとか全然見てなくてもお客さん増えてるとか、その、あるみたいなので、まあ、現状、需要と供給が合ってきてるんじゃないだろうかと見てるんですよね。
千葉県内も、すごく内房の方に一軒、一軒かな、他にも僕が行ってないだけであるかもしれないんですけど、ボードゲームバー、はい、というか、エンカントさんっていうピザバルのボードゲームを遊べるお店があるんですけど、そこも、はい、結構繁盛してます、やっぱり。
うん。
はい。
だから、いいとこ見ると、はい、いいとこ見ましょう。
確かにね、バルエンもなかなか面白い状況になってますよね。その、お店の料理を目当てに来る人と、ボードゲーム目当てで来る人の、うん、なんていうかこう、明らかに客層が違う人が、2種類の客層が混じってる時とか、こう、どっちかは違和感持ってんじゃないかなって、いらぬ心配してしまうぐらいに、ボードゲーム目当てのお客さんが増えたりしてますもんね。
なるほど。そ
う、例えばこう、記念日に美味しいものを食べに行こうって思った人が、ちょっと来づらいんじゃないかなっていう、はい、本当はそういうのに使えるお店ではあるんだけれども、
そうです。料理美味しいですからね、
うん。そうそう。いいお店なんですけどね。いやいや、けどねって言うとなんか問題あるみたいですけど、いいお店なんですよ。本当に。
その、心配にさ、
席が、こう、料理の席と、ボードゲームの席とか、ちょっとこう、まあ、スペースが若干分かれてるので、まあ、その辺、されてるのか。料理にしろ、あとは内装とかにしろ、結構なんかこう、こだわったお店とか、差別化したお店が増えてるなとは、思いますね。
うん。さすがに、プレイスペースオンリーではしんどい状況にはなってると思うんですよね。
ああ、やっぱり、なんかこう、うん、ちょっと前だったらなんか、こう、会議室に、がもうちょっとこう、綺麗になったぐらいのところでも、
はい、
みんな場所がないから、結構、バーッと来たと思うんですけど。
そうですね。
やっぱり、まあ、そういう、新規だと、もうちょっとこう、なんか、本当にガチガチのカフェみたいなお店とか、
うん。
方が多いなっていうイメージですね。
うん。まあ、カフェとの相性はいいでしょうからね、多分。
そうですね。でもどうなんですかね、結構、飲食的な意味で、回転率とかどうなのかなっていうのは正直心配で、僕は地元のカフェとかでもボードゲーム遊ばす、ボードゲームカフェじゃなくて普通に持ち込んで、
はい。
まあ、長いするお客さんもいるから、普通にオーダーしてくれればいいよ、はい、うるさくしなければ遊んでくれていいよってお店があるんですけど、
はい、はい。
回転率がすごい心配になってしまって、申し訳ない気持ちになって、コーヒーを2杯も3杯もお代わりして飲むみたいになるんですけど、ボードゲームカフェさんって基本的にその椅子あるじゃないですか、皆さん。だってボードゲームやるんだから。はい、そう、だから回転率とか考えると大丈夫なのかなって若干心配になるところが。
まあ、新規でお店を始めるっていう風になるとコストがかかってくるから、それ、うん、やっぱり回転率上げないと厳しいっていう話になりますよね。もう、
どうなのかなと思って。
ずっとやってるとこだったらば、とりあえずコーヒー一杯でもっていうのその1日売り上げ1万円もあればいいよなっていう感じだったらば、それでも全然構わないんでしょうけども。
うん。あれですね、なんか、立ちボードゲーム居酒屋みたいなの作ったらどうですか
長居しづらいように
。長居しづらいように
、ま。ワンゲームやって2杯3杯の、ちょっとパパッと飲んで、じゃねっていう、そういう。
じゃねって、もうちょっと、ゲシェンク一発やって帰るわ、みたいな。
帰るわ。本当にさらっと、さらっとあれですね。
いや、でも一杯、そうですね。なんか、一杯飲みに来たよ、じゃなくて、一ゲームしに来たよ、みたいな感じでのれんくぐってほしいですね。
あー、でも、そういうお店ちょっと欲しいですね。
うん。なんか軽くね、軽くニムとやりたいとか、その、まあ、軽ゲー好きとした需要があるかもしれない
ですね。あ、でも、いいかも。僕、仕事帰りとか、あとなんですか、はい、こう、ちょっと街をブラブラっと散策してるときに、
はい、
ボードゲームカフェとかのある地域とかに行ったときとかも、ボードゲームカフェ寄ったんですけど、
はい、
メインはそこじゃなくて、買い物とかだったりするので、その何時間も入れなくて、はい普通に1日分の料金を払うんだけど、うん、2ゲームぐらいして帰るみたいな、はい、時々あるので、逆にそういう、立ちボードゲーム屋さんあったら僕は行きたいです。
そうですね。なんかね、500円、1000円ぐらいでね、パンとワンコインぐらいでできるような。
すごい欲しいです、僕は。
うん。
なるほど。
もうちょっと単純に、まあその長いゲームをやらないっていうことで、こう、2、30分くらいで終わるゲームをやるんであれば、単純にこう、負けた人が一杯飲まなきゃいけないとか、はい、そういう縛りをつけて遊ばせたらいいんじゃないですか
結構、まあ、あの、テキーラとかやりますよ、たまに。
あ、そうか、バーだとそういうのありですね。
ですね、あの、一時期、その、テキーラスタジアムっていうのをやってて。
スタジアムってどういうことです
その、二人が、もう短いゲーム、5分くらいで終わるゲームを対戦して、負けた方がとりあえず飲むっていう。
それなんかどんどん勝率が落ちてくっていう地獄のスパイラルになりません
まあ、そうです。けど、
気だけが強くなってく
る。お互い飲みたい心もあるので、すごい微妙な攻め合いも発生する。まあ、それ僕はあの、僕はあんま飲めないんで、テキーラカポカポできないんで、こう、あの、ジャッジみたいなことやってたんですよ。
ジャッジがいるゲームって一体どんなゲームをやってたのか結構気になりますね。
まあ、ジャッジというか、まあ、二人でやるゲームを僕がチョイスしていくみたいな。じゃあ、カイスターね、とか、じゃあ、なんか、ニムと二人で、とか、なんか、なんだかこう、僕がひたすらゲームを5分、10分で終わるようなゲームを、黒ひげ危機一発とか混ざってましたからね。で2時間で15ゲーム、30ゲームぐらいさしてみる。
時間で2人で30杯飲むんですか？
いや、30杯飲みますよ。あの、1瓶、ショットグラスやと30杯以上取れますからね。
ああ、飲まれますね。
お店がこう儲かるのはいいけども、お客さんがやり細っちゃいませんかね。
はい、いや、まあ、たまになんで、ほんと、何ヶ月かに1回みたいな感じなんで、全然いいんですけど、まあ、そういう遊び方も、まあ、ありかな、みたいな。まあ、軽い罰ゲーム。罰ゲーム論争はまた別の機会にあります。
いや、このままそれでもいいぐらいですけどね。
思うところはね、まとめときます。
あ、では
ね。
は
い。
罰ゲームの専門家に詳しく罰ゲームについてお聞きする会というのを用意すればいいわけですね。
いや、罰ゲームってね、難しいんですよね、バランスがね。また、それは考えとき
やっぱり、あの、なんて言っても笑えないとしょうがないですしね。
そうなんすよ。
ほんと嫌だなって思わしちゃったら、もうそれだけで一瞬で冷めちゃって、で、そこまでのいい雰囲気ぶち壊しですもんね。
そうですよ。だから、こう、罰ゲームで楽しませるって、ゲーム自体にポテンシャルがあるんで、ゲーム負けて罰ゲームいるってなってきたりとか、その罰ゲームっていうのもなかなか凝ったものにしないとダメになってくるとかなると、罰ゲームって難しいなってなるんですよ。
深いですね。
うん、
嫌がらせじゃないですもんね。
そうなんですよ。だからまあ、そのね、テキラスタジアムの場合は、テキヒラを飲むって罰ゲームなんやけど、なんか、まあ盛り上がるみたいな、うん。盛り上がるきっかけになるみたいな感じに。ね、だからお酒を、その、パッと飲むっていうのはね、なんか結構ウィンウィンやったりはするんですよ、ね。しんどいわーとか言いながら。
飲む口実が欲しいみたいな時もありますよ、ね。
そうですよ。飲む口実とゲーム楽しいと、もう、たくさん一石何鳥もあるみたいな、ね。
そうすると、ボードゲーマー向けには、罰ゲームとして、とりあえずアマゾンで1個ポチらなきゃいけないみたいな、そういうのをつけると、いやーってなりますよね。もう、いや、そうか、これ罰ゲームだからしょうがないから、これポチっちゃうかっていう。
あ、それいいですね。
ザ・口実ですね。
近いもありません。それも、おもげーで。
そうそうそう。もうね、気軽に買わないやつ。どうしようかなっていう、とりあえずカートに突っ込んで、バイトレーター、後で買うに入れといたやつをもう上から全部、負けるたびに買ってくっていう。
怖い。
そう。しかも、ドットコムとかドットDEとかそっちの方で。
あ、ドキドキする方ですね。和訳を作らないといけないやつ。なんか、いや、そういう、なんかね、なんか、悪いだけの罰ゲームは本当ダメです。
さて、じゃあ、そんなですね、話も面白いんですけども、はい、イカさんが最近遊んだゲームの話なんかもちょっと聞かせてもらおうかなと思って今日はやってきたんですけれども。
そうだったんですね。いや、
どこにやってきたんだという話ですけども。
ね、まあ、いろいろありますから。僕がそのもう結構長いことも、その20年単位で、その古い仲間と、ずっとボードゲーム1ぐらいでやってるんですね。
ええ。
で、その一人がもうキックスターターが結構好きで、いろいろ知っててきはるんですよ。
ズブズブですね。
ええ、だからそれで、結構早いうちからその大釜戦役サイズ、入れてくれたりしてくれたんですよ。それで一番直近でやった、その霊界でやったゲームが、そのフィーフっていう、その14世紀のヨーロッパのなんか戦争の、ゲームみたいな感じで、なかなかのマルチゲーやったんですよ。
いや、フィーフね、全然聞いたことないですね。
その結構古いゲームで、リメイクのリメイクぐらいらしいんですけど、僕も見たことはないんですよ。多分こっちには来てないのか、日本に輸入されてないというか、相当マニアじゃないと持ってない。
いや、やっぱ箱が割と大きくて重いとか、そういう送料かかる系のやつだったりとか、
はい。
するのではと。
あの、そうですね、コンポーネントもまあまあ入ってましたので、で、まあ多分ちょっと遊びやすくなってたかもしれないですね。その、歩兵と騎兵があって、そのチップをマップに、その国というか、まあ、まあ各地域ごとに置いて、それでそこのエリアをマジョリティ取るみたいな。まあ簡単に言うとまあ、ウオゲーム系ですね。
うん、
まあ、それでこう、けどまあ、荒いところが、結局サイコロ勝負でお互い殴り合うっていう戦争がちょっと損というか、戦争するとお互いの兵が疲弊するので、戦争してないところの方が兵が育つとか、まあやっぱりそういう、ウォーゲームってね、そういうとこあると思うんですよね。で、あの、ヨーロッパの地域をその、取っていくっていうのなんですけど、その、地域のところに風車を建てたりとかして、その、お金がたくさん発生するようにして、お金を払って兵を買ってっていうのの繰り返しですね。けど、このゲームの面白いところが、3点取ったら勝ちなんですよ。
結構ロースコアですね。
3点ですね。3点なので、あの、2ラウンド目ぐらいまでは0点でしたね、みんな。その、地域を取るか、国王の、その、4人自分のキャラ、ロードって言うんですけど、それを持てるんですけど、その4人にそれぞれ役職つけれるんですね。
はいはい。
で、国王になったら1点とか、大司教になったら1点とか、うん、そういう、かなり難易度の高いものが1点になってたり、その地域を占領できたら1点とか、1点取るのめっちゃ大変なゲームなんですよ。
点数刻んで刻んで勝ちに行くみたいな。
いや、もう、ドーンと取るというか。
あ、なんかドンがある。そこの方が重要なんだ。なるほど。
まあ、その、どんどんその、お金が毎ターン、占領した地域分お金が入ってくるので、はい、そのお金で兵を買って、はい、兵を買ったらその、地域のところに置いとくんですね。
はい。
そうすると、その、まあ、あの、その地域を守れるというか、あの、ゾックって昔はあの、昔のゲームで大戦略とかそういうヘックス系のゲームなどとよく使われた言葉なんですけど、兵を置いとくとそこから先を突破するのが難しいっていう、ゾーンオブ
コントロール
っていう言い方あるんですけど、そうして自分の地域を守りつつ、そこをなんとか占領してっていうので、やっと1点取れるっていう。久しぶりそのタイプのウォーゲームやりましたね。ウォーゲームというか、まあ、その、ウォーゲームにしては軽すぎるんですけど、ドイツゲームにしてはウォーゲームすぎるな、みたいな。
中間ぐらいの感じですか？
そうですね。だまあ、その、ドイツゲームばっかりやってる人は重いし、ウォーゲームやってる人は軽すぎるし、もっと中間ぐらいの感覚ですかね。だから僕がちょっと重いなって感じたぐらいのレベルのゲームですね。
いいとこ取りなのか、それとも中途半端なのか、判断悩む言い方ですね。
ああ、だから好みが分かれるんですよ、多分。僕は、ウォーゲームとしてはやりやすい。タイプのゲームやったんで、うん、その、
まあ確かに90年代前半からのウォーゲームを知ってるものとして、
はい、
で、しかもそれはさすがに重いよって思ってるとそれぐらいがちょうどいいっていう感じはすごくわかりますね。
多分、あの、ゲーム3時間で終わるって軽いなっていう感じになってくるので、まあそういう、まあ重ためのゲームもたまにはしますよということをアピールしとこうかなと思いまして。
まあでも残りの人生でね、何千時間ボードゲームできるか分かんない中で、なかなか5時間とか4時間とかかかるゲームは、そんなにやってていいのかなっていうふうに思ったりもするような局面にだんだんなってきますよね。
それ考えると、いや、逆ですよ。その、もう老後の楽しみに取っときましょう、それは。その、
老後になるとそのカードテキストが細かくて読めないよとかなったりするじゃないですか。
バレましたか。そろそろ読むのしんどなってきてますね、細かい字のやつは。そうなんですよ。
当然そうなりますよね。
だまあ、今かな、今っちゃ今なんですけど。
そう、いや、今遊ばないとやっぱいけないんですよ。僕もですね、こう、老後の楽しみにと思って、メガドライブのソフトを1000本ぐらい積んだりとかするんですけども、
すげえ。
これもう20年ぐらいすると、つなげるモニターがなくなるわけですよ。
あ、そうですね。
本体が生きていても。
はい。はい、
そう。だから、今遊べって話ですよ。
モニターも置いとかないといけないですね。
そうそう。だって、すでにですよ、まあ、サターンとかも当然積んでるんですけども、はいはい、バーチャコップとかできないですからね。 操作線を読み取って、こう監修って操作するじゃないですか。操作線もう存在しないから、
あれですね、確か
コントローラーで遊ばなきゃいけない、つまりクリア不可ってことですよ。
あのカチャカチャしたらなんか光るタイプですよね、
そうです、はい、画面がフラッシュすることで確か座標を読み取るとか、はい、そういう仕組みですよね。
知ってます。だからそのなんか打ってそのフラッシュしないゲームを初めてやった時は感動しましたからね。
そうですよね。のこれどうなってんのかなって思いましたよね。技術の勝利と思いつつ、
ね、そうだね、あのファミコンのダックハントとかね、ああいうのから比べるとも、はいはい、もうすごいですよ本当、光らない。
まあそこから比べると30年前の話になっちゃう。それはまあ進歩もしてるだろうよって話ですけどね。
そうですよ、もう今なら VR ですからね、もうすでに ね、
ね、もうリアルなカモが打ち放題ですよ。
どういう会話なんですか。ビデオゲームもたまにはぐらい。なるほど。だから僕は、そういうゲームを最近しましたよーんと。いうことで。
なるほど、なるほど。小林さんはどうですか、最近は。
ああ、逆にですね、ものすごい軽いゲームばっかりやってますね。
いいじゃないですか。
うん、まあ、サクサク終わるんで、いろいろできるのはいいんですけど。
はい。
まあ、筆頭であげるなら、キングドミノとかですね。
お、最近話題の。
はい。もう、本当にシンプル。ドミノをつなげるだけで、町ですか、領土ですかができていくっていう。
あの、タイルが厚いことで有名な。
あのタイルの分厚さはいいですよね。お子さんが触っても、そう簡単に曲がらないぐらいに。
そうですね。あれ、ガサガサっと混ぜられるし、そういいなとは、はい。で、ルールとかも、なんか、はい、本当によくは、そうよくできてて、ダウンタイムがなるべくないような設計になったりとか、遊びやすいなぁ、このルールもシンプル。多分、意図的にすごいシンプルにしてるんだと思うんですけど、本当にちょっと説明して、ちょっと始めて、ちょっとしたら終わるぐらいの。
もう、ハヤキングドミノできたら10分かからないかもしれない。
あ、全然いかないんじゃないですか、10分は。
もう全員がもうできるだけ早くしようってやったら5分くらいかもしれない。
ありえますね。
記録が出るかもしれない。
うん、いいんじゃないですか。その持ち時間を設定して、その持ち時間をどれだけ余したかによってボーナスが入るようなルールとか付け加えたらば、早ドミノでも。
ああ、いいですね。
10秒につき1点とか。
で
ちっちゃい。
でかい。
いや、設定時間がどれだけあるかによりますね。設定時間5分とかだったらば。
5分、まあ。結構雑にやっても点入りますからね。ルール守ってたら白間に点入る系のゲームですからね、実は。そっからどう伸ばすかみたいな。なるほど。
そうなんですよね。普通になんか、さらっとやって点数入ってくるから、まあ、初心者でもちゃんと点数が入るようになってるのはいいことなんだと思うんですけど、なんかやっぱりガツガツやるゲームではないのかなと思ったりもして。そうなんですかね。やり込めばまた違うものが見えてくるのかな。どうなのかなと思いながらやってました。
やっぱり確率計算をしてっていう風になってくると、強い相手には勝てないっていう程度にはやっぱりちゃんと実力差があるゲームだとは思いますけども、そこまでやり込む気になるかどうかというのは、まあ、その人の好みによるかなっていう感じですね。
結構サクサクやってほしい感があるっていうのは、理由が裏に数字書いてあるじゃないですか。
はいはい。
はいはい。
裏に数字書いてあるんで、次、そのパネル何やって分かってしまうと、またそれはそれでみたいな話がどっかで見たんです。
あー。うん、なるほど。
いや、けどそこまでしてやるゲームかって言われると悩むところがあったりとかしますしねっていう。どうなんですかねって。
数字で分かるぐらいまでやり込んだら、もう元は取ったなと思って、次のゲームに行ってもいいのかもしれないですね。
そうですよ。キングドミノ安いですよね。
そう、そんなにしないです。タイルとかバリバリ入ってる割には、そんなに多分3000円ちょっとぐらい。
あの箱の割っていう感じですね。あの箱の割に安い。
割には結構
いいですね。まあ、初手で出せるというか、ゲーム会で、じゃキングドミノからやろうかぐらいの。カードゲームレベルで使えますよね。
そうですね。なんかさらっと出せる、なんかこう、本当に、最初にこう、ご飯食べに行って最初お冷やが出てくるぐらいの感じの。
あ
そう、いいお水だみたいな、そういう感じの。あ、すごいいいミネラルウォーターを飲んだ感がもうすごい。
あ、すごい、すごいわかります。 あの、物を売ろうしてから、次の、なんか食べようか、みたいな話ですよね。
はい。
なるほど。すごいわかります。
さっぱりしてました。
とりあえず冷たいものができたらそれでいいみたいな話じゃないんですかそれって。
いや、でも、あの、質は良かった。間違いなく質は良かったです。
いや、水道水だって、あの、ばっちり冷やしてればよくわかんないですよ。
なんていうんですかね、頭をゲーム脳に導入するにはいいかな、という。
ああ、確かに。そうですね。
そうなんです
よ。場所も食わないですしね。
うん。そうなんですよ。場所取らないのもいいとこですね。ほんと。良い点満載っすよ。
そう。さっきの丈夫だっていうのは、ほんとそうだなって思うことがこの間あって。
はい。
なんだろう。1歳半ぐらいかな、2歳ぐらいかな、のお子さん連れのご夫婦が参加してるときに。
はい。
まあその子供とも遊べるようなそういう簡単なゲームっていうことで、キングドミノを僕の友人が紹介したんですけども。で、あ、いいねいいねって言って遊んでて、で、なんか最後の、こう片付けをしてるときに、なんかその赤ちゃんが、そのスタート時にあの、お城駒っていうんですか、
はい、
あれをこう、口に入れちゃってて、わーってやったんですけど、まあでも別にそれでも、ね、それで一気にこう、ふやけてダメになるとかっていう感じでもなく、多分全部口にすっかり入れちゃったわけではない、ちょっとこう、舐めちゃったぐらいの感じだったと思うんですけども、でも、そんなに、あの、別に友人も怒るでもなくっていう、後で拭いとくからいいよいいよぐらいの感じで扱える丈夫さがあるっていうのは、で、ね、あの、なかなか、コンポーネントちょっと雑に扱われると参ったなみたいに思うこともある中で、それぐらい雑に扱われても平気なゲームっていうのは、なかなかないんじゃないですか、
うん。
まあ、プラスチック製のゲームとかはあるかもしれないですけど。
本当誰にでも出せる感じがね、いいんですよね。
まあ、あとはあの、お城タイル別にいらないですしね。
いや、空き地タイルになっちゃうんですかね、そうすると。スタートが空き地になっちゃう。
なんでしょうね。単価上げてるんでしょうね。カードゲームでできないこともない。
ああ、まあ、うん、そうですね。こう、1×2 の大きさのカードであれば、
はい。
まあ、できなくはない。確かに。
いや、けどタイルやから売れたと思いますよ、僕。
あ、でもそれありますね。
うん、確実に。カ
ードだと味気ない。
タイルの手触りというか、なんていうんですかね、やっぱりドミノは分厚くあってほしいっていう。
ああ、そうか。
やっぱ感触がすごいあるんで、そう考えるとドミノ感があるなっていう。
あ、でも、紙にしちゃうと、薄い紙にしちゃうと結構動くので、何でしたっけ、はい、インジニアスでしたっけ、いや、違うな。なんか、
カリストですか、
先生、ね、あの、あれ、うん、あれ
リメイクして、あの、非常に評判が悪くなったものですよね。
コストダウンするだけではダメなゲームもあるんだなってことをすごい痛感してしまった。
ああ。
あれは確か外枠があるんだけども、外枠にこうぴったりはまらないっていう問題が指摘されてましたよね、カリストに関しては。
ずれちゃうのはちょっとやってても
うん。
なるほど。
はい。というようなことで、最近遊んだゲームの話でした。
あれ、ヒロシさん？
いや、僕は編集担当なので。
そういう感じなんです。
私たち、茂原でテーブルゲームのサークルでは、毎週水曜日、JR 外房線の八海駅、すぐ近くの長生村文化会館というところで、ボードゲーム会をやっています。一部、会場休館日等でお休みの会もありますので、Twitter ですとか、ブログをご確認の上でご参加ください。
私、イカは、ポッドキャストというのをやっておりまして、イカとリニョリのいかがわしいラジオっていう、ボードゲームのことや、その他の趣味を緩く語っていくラジオをやっております。ポッドキャストでイカとリニョリのいかがわしいラジオと調べると、ポッドキャストで出てきますので、更新とかそういうのが自動的に出てきますので便利です。うまく、探していただいて聞いていただけたらなと思います。ブログもやっておりますので、同じように検索していただいたら出てくると思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、それではゲーム会でお会いしましょう。
お会いしましょう。
お会いしましょう。